ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク始まります。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー茅宮野と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いたします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。お疲れ様です。
また普通に始まった何が来るかなってちょっと今待ち構えてたんですけど、
逆に
普通に始まったからちょっと間が一瞬考えてしまった。
そうですね、僕も一瞬なんかしようかなと思ったけどやめやっと
はい、はい、木曜ゲーム会2月8日82回ですね、
はい、
これ書いててですね、あ、うん、これ8と2ひっくり返したら2月8日とかってとてもどうでもいいことに気がついて
ハニには、
まあ、そんなどうでもいいことでちょっと嬉しくなることってありませんか。
ありますね。
ね、
うん、
はい、というわけで、
どんな入りや
今回12名の方にお集まりいただきました、
はい、
まあ、実際11名だったんですけど飛び入りでお一人いらっしゃって、まあ、ちょっとだけ遊んで帰らはったんですけどね、
うんうんうん、
はい、遊んだゲームがラミキューブ、
はい、
バベル、
バベル、
ゴイタ、トトイロ、センチュリースパイスロードのゴーレムエディション、ラッキーナンバー、トロイカ、星集め、トーレス、アンユージュアルサスペクツ、アズール、ルバニーキングダム、猫チーズを奪え、バッティング、アニマランブル、ハートオブクラウン、ファイブカラーズということで、どうしたんですか。
前横行ったじゃないですか。
ああ、まあ、縦行ったり横行ったり
ですね。くそ、
はい、まあ別にあのトレースしなくてもいいんですよ。
いやなんかそういうやつかなと思って、
まあ、
はい、
全然先週とまた違う感じですね。
ですね、
まあ、定番も混ざりつつ、
なんか定番やけど最近やってなかったかもなとかが結構、バベルとかもね、なんかちょいちょいやってましたけど、
ね、う
ん、
はい、
久しぶりかなっていう。
ゴイタもちょっとね興味持たれてたんで、
はいはい、
あ、じゃあやってみますっていうことで、
お、
説明してやったんですよ。
初めて来られてた方ですよね。確か
そうですね、今日初めていらっしゃってた方で、
いきなりゴイタに興味を、
あ、まあ、あの別のお店でゴイタとか見てたんで、
はいはいはい、
流行ってるんですねみたいな話で、あ、そうなんですよってことで、うちも隔週でやってましてみたいな、
はいはい、
たまたまロムエさんがいたんでずいずい乗り出して、あれよあれよという間に、はい、
あ、なるほどな、
まあ、別に木曜ゲーム会でごいたしたらダメなんてことないんで、
うんうん、
普通にごいたしてましたね、
はいはいはい、
で、あとは何でしょうね、
ラッキーナンバーやってたんですね。
そうですね、ラッキーナンバーは常連さんの一人がやるって言ってやってましたね、うん
う
ん、まあ、別に普通にそうですね、
なんかコンプレットが出てからあんまりやらなくなったイメージですね。
ちょっと似てますからね、
うん、
あの感じは、
うん、あれはあれでね、なかなか違う面白さが、うん、
あとは何でしょうね、まあ、トーレスを買ってようやくゲーム会で出しましたね。
ああですね、
はい、はいはい、なんかちょっとインストしてて思ったのが、うん、やっぱりカードの効果が説明するの大変やから、
うん、
まあ、あの読んでっていう感じになったんですけど、
はいはいはいはい、
あれはちょっと説明しきれないなと思って。
そうですね、
あの多分したところで覚えきれないし、初めから手札で持ってないんで、
うんうん、
10枚重ねた山札でランダムに3枚引いて1枚残すっていうやり方なんで、
うん、はいはい、
まあ覚えきれないねって、都度じゃあ読んでくださいっていう割と投げたんですけど、でも最後まで遊ばれてて結構楽しまれて、
うん、
僅差で終わったって言ってました、
うん、
まあ良かったかなと、まあね、一応あのその時のメンツがあの割とゲーム慣れてるというわけでもないですけど、
うん、
まあその全く全然わからないっていう感じじゃなかったんで、うん、
はいはいはい、
だから大丈夫かなと思ってお出ししてみました、
うん、はいはいはい、
あとはバニーキングダムが久しぶりですね。
そうですね、多分その慣れてるっぽい人たちに、
はい、ちょっとあのこの中量級が割と好みっぽかったんで、
うんうんうん、
軽いのよりもこっちの方がいいかなと思って、
はいはい、
バニーキングダムどうでした。バニーキングダム、
バニーキングダムはまあなんか皆さん悩んでるというか、楽しまれて悩み楽しみやっていただいてた、
面白そうにしてました。
うん、多分面白かったんじゃないかな。ただ一人の方が結構落ちてたんで、
もしかしたらその方はちょっとなんかじくじたる思いで
点数がうまく
取れなくて、そうですね、おそらく結構下がってたと思うんで、で僕なんかあの見た目上13点しか取れてないけど、結局蓋開けると160何点とかになったりするっていう、
まあ、バニキングでもならでは
そうそうそうそう、
そうね、
なかなか地獄の得点計算が待ってるので最後に
あとは今日は割と早めに帰らはる方が多かったんで
ですね、
そうですね、もう10時過ぎたぐらいでちょっと1人残っちゃって、
うん、ああそうそうそうそう、
バニーキングダム4人でちょうど埋まってて、うんそうね、で別のタクももう埋まってた4人で、はい、4人ゲームはされてたんで混ぜれなくて、で余った1人と、まあ、僕の方であの、うん、ハート・オブ・クラウンも、
うんうん、
あまあその前にやってたのがいいと、あれですね、あパッチワークだ、これパッチワーク入ってないです ね、うん、
あ本当ですね、
パッチワークやりまして、やったことないっていうことで、
うんうん、
でまあ、これめっちゃ面白いですねっていうことで、
うん、
やって、でその後、まあ久しぶりにハートボクラブを出してきて、うん、ドミニオンはやったことあるっていう話だったんで、
はいはい、
じゃあこんなんどうですかっていうので、
結構でも早く終わってましたね、
まあボロ負けしましたけどね僕、
あそうなんですか
だいぶドミニオンやり込んでますね、あの様子やと、
あ
動かし方がなんかもうそんな初めてのそれじゃなかったんで、だいぶこれ面白いですねって言ってはったんで、まあよかったかなと、
はいはい、
分かりやすいですわっていう感じでしたね。
なるほどね、
はい、まあ、ゲーム会はざっとそんな感じですかね。
そうですね、ゲーム会の話はそんなとこですかね。じゃあコメントの方読ませていただきます。コメントいただいております。さよから男爵さん、初見です、ウォーハンマ ー, ウォ ー, ハンマー、はい、ウォーハンマー、
あっていうことですか、
あはい、どうでしょうね、
なんでしょうね、間違えた、
間違ったんかもしれないですね、
はい、
沢井影虎さんが、せーの
こんばんは、
はいこんばんは、沢井影虎さんから拍手、ロンメイさんから拍手いただいております、ありがとうございま す, いますで、メトロさんこんばんは、
あこんばんは、はい、
こんばんは、
はい、お茶をいただきました、
ね、お茶いただきました、メトロさん、ありがとうございます、
いなかったもうなんか飲んでしまっため
っちゃないと思ってる、
喉乾いて
ね喋り同士ですからね僕らね、基本、
いやそうですね、
はい、で秋竹さんからキャス君を差し入れいただきました、は
い、よくわからないものありがとうございます、
ありがとうございます、不思議な物体キャス君、
あ駒の時駒さんが、はいこんばんは、はい、ということで、
こんばんは、
まるで駒さんがなんか始めるみたいな感じの背景ですねはいこんばんは、ま
あ、僕らのすごい勢いのこんばんはにこうしてくれたんじゃない
ですか、採用をしてはいっていうことでね、
はい、
あそういや今日ですね、
お、はい、
スマートフォンをお忘れになった方がいらして、今ちょうど取りにいらしてるんで、
そうですね、
お渡ししようか、
はい、
はい、どうぞお忘れ物ないように、
お気をつけて、お疲れ様です、
お疲れ様です、
はい、
ということで
ライブ配信中ですので、
はい、見事タイムリーにですね、はい、あのスマートフォン取りに来られた方がいらして、ああよかったよかった。
ね、あのたまにねゲーム会でちょっと忘れ物をされる方が、
結構やっぱりお店なんか皆さんねゲームした後こう満足げな顔でありがとうございましたって言ってホクホクで帰ってかはると、うん、大概なんか忘れてるんですよね、コートとかのパソコンとかね、
あーすごいな、パソコン、
会社のパソコンとかなかなかすごいなと思って、これはあかんやつやね、
あの結構でかいやつ、
カバンね、パソコン入ったカバン忘れてたり、
は
い
は
い、
まし
たね、コート忘れて帰ったり、寒くないんかなみたいな、まあね、
頭使うからちょっとぼーっとしちゃうのかもしれないですね、終わった時、
いやね、あのお題払うの忘れて帰ったりとかしますね、
あそれは困りますね、
ありがとうございましたってあれそういや何ももらってないぞみたいな、
お
慌ててまた払いに戻ってきはるんですけど、
はいはい
はい、なかなかね傘忘れるなんてもう序の口みたいな、置き傘いっぱいありますかねうち、いろんなもの忘れてがあるんですよね、ちょっと預かりきるにも限度があるんで、
うん、
毎回ちゃんとお忘れ物ないですかって聞いているにもかかわらず皆さん忘れてくって、
はいはいはい、
ないですって言いながら置いてくっていう、
バザーしましょうか、
ギャグかなと思ないって言ってるのに置いてくって、
忘れ物の
感じ、
忘れ物のバザーを、あのなんか地下鉄
の
やつ、
いや人のもの勝手に売るのはどうかっていう話ですけどね
あれでもなんか地下鉄のやつってやってません、
あれどうなんでしょうね、もしかしたら警察かなんかに届けて6ヶ月経ったから出すとか、
うん、そういうことなんですかね、
何かしらそういうのはあると思います、勝手に売ったりはしないと思うんで、
う まあ、もしくは、まあ、勝手にはしない
でしょ、ね、地下鉄っていうかその、うん、電車 の, その鉄道会社の規定で、
うんうん、
まあ、拾得物 何ヶ月以上過ぎたらもうダメですよみたいなものがどっかにあるかもしれない、うんうん、
あ、はいはいはい、
張り出して、
まあ、あのすぐさま売ってるわけじゃないけどね、なんか多分保管期限がどうのこうので出てきてるのかなと、
確かにありますね、
はい、
わざわざね、
じゃあ設定してわざわざそんなことする量でもないぐらいですかね、まあ、皆さん気をつけてくださいねというところですね。
そうですね、
はい、
あの特にスマホとかね、今日もスマホ忘れてはった人は中にイコカが入ってたんで、
あ、はいはい、
まあ、イコカやから多分帰る途中で気づかはるやろなと思ったら、
そうでしょうね、
取りに来られてたんで、
はいはいはい、
まあ、大変ですね、
お気をつけください、はい、
というわけで、コメントでサバイカゲトラさんが忘れ物バザーをゲームになりませんかね、うん、なるかもしれませんね、あのカゲトラさん作ってみはったらどうですか
投げた、
いや、まあ、言い出しっぺがね、大体その頭の中をこう形にして、
そうですね、はい、忘れ物バザーの仕組みをなんか僕らよく分かってない
ので、分かってないんでカゲトラさんが考えるそのバザー、
そう、
ね、忘れ物バザーをね、
はいはい、はい、
なんかゲームにしてもカードゲームなんかで、ね、いいかもしれませんね、
うんうん、
で直樹アンド渚さんが初見ですということで、初めまして、
はい、初めまして、はい、こんばんは、
ボードゲームされるんですかね、
どうでしょうね、何でしょう、はい、ユニットですかね、
あのこちらの、ま、ツイキャス配信はあの、うん、はい、あの西洋と呼ばれるお店から配信しておりまして、はい、
こちら大阪市北区にあるボードゲームカフェ西洋からお届けしております、
はい、毎週木曜日にやってるゲーム会の終わった後にですね、まあどうでもいいことを雑談するという、はい、30分だけやって終わると、ね、
まあどうでもいい人にはどうでもいい、
そう、非常にどうでもいい、コンビニのおにぎりの具とかなんかね、そんな話で終わるっていう、
そんなことしてたっけ、
ツナマヨがどうこうって言ってましたね、
それはあれかイカさんの時かな、
そうですね、この間そう、それを聞いた後、昨日ツナマヨのおにぎりを買ったんですよ、
はいはい、
久しぶりに、
はいはい、
多分ねツナマヨのおにぎりを買ったのね十何年ぶりですよ、
お
コンビニのおにぎり、
どうでした、
あれ味付け海苔なんですね今、
いやそれ多分店によって変わってます
よ、あ、違うん
です、うん、店によってです、
びっくりしましたね、
それどこで買いました、
いやセブンイレブン
で、セブンイレブンはそうかも、
あ、そうなんです、
ファミマは違う、
食べてパリパリって食べて、うん、あ、味付けのりやって、
ああ、セブンはねなんかちょいちょい味付けのり出してくるイメージです、
そうそう、美味しかったですけど、
うん、エビマヨとかも味付け
のり、久しぶりに食べたなと思って、うん、その
前美味しいでしょ、やっぱ変わらないというかなんか定番、いや
変わってたんですよ、その前は味がなかったのりやったのに、
あ、はいはいはい、
味付けのりやったからびっくりして、
あ、そうですね、確かにその点は変わってるけど、まあ、あのツナマヨ自体の美味しさっていうのはね、中身の、
あ、確かに
美味しかったです、ね、定番の美味しさです、はい、はい、ということでね、
どうでもいいことばかり、
どうでもいい話をしてる中で、まあ、あの自己紹介していただいてる感じですかね、直樹アントン渚さんから、デジタルゲーム、デジタルゲーム学科専門学校生の20の男です、絵を描くことが好きです、
あ、なんかそこまで言っていただけるなんてね、
はい、すごい丁寧な自己紹介ありがとうございます、デジタルゲームですか、デジタルゲームね、
大阪なんですかね、
あ、なんですかね、
まあ、あまりここ広げたらキリがなくなりますけど、
まあね、まあでもデジタルゲームとアナログゲームっていうのは、
ええ、
まあ遠いようで近くて近いようで遠いと言いますか、なかなかねつかず離れずと言いますかね、なんか結構僕からするとなんか遠いイメージが強いんですよ実は、
どちらが、
いやもう距離です、その間の距離が、
ああ、
なんかどうにも近くならない感じがする、たまにそういうそのボードゲームフィーチャーした、デジタルゲームのタイトルが出たりはしますけど、そうそう、融合型とかがたまに出るんですけど、でもやっぱたまに出るぐらいというか、ね、っていう感じ でソーシャルゲームの方でもなんか思い出したかのようにこうボードゲームって言いながらこう出てくるやつがちょいちょいあるんですけど、まあ、大体あんまりその後の続報聞かないというか、なんかあんまり融合がうまくいってない印象が今のところだけありますね、中で、まあ、成功例としては多分カルドセプトとかは結構成功例に近い
でしょう、デジタルというのは本当にそのデジタルゲームの中でボードゲームをするタイプの方、
うん、あ、まあそういうことですよ、
僕てっきりあの、うん、モニャイの仮面とか
ああ
いうのを想像してましたね、アンロックとか、
あ、
デジタルの機器を使ったアナログゲームっていうのを想像してたんですが、そうではなくて、
そうですね、だから歩み寄りの仕方がそれぞれの方向で違うっていうイメージですよね、やっぱ今 っしゃってくださった方は多分あのアナログからの歩み寄りっていう感じというか、アナログから発展して、でデジタルの方はそのアナログゲームの良さを取り込む形でできたものっていうイメージだったんで、まあ多分両方あると思いますけどね。
まあ、デジタルの良さって、まあ、自動処理ですね、やっぱり。そうですね、何もかもややこしいところはコンピューターがやってくれるっていうのは、
そう
そこが魅力でもありますね。
うん、ただやっぱそこをやっぱり自分の手でコマを動かしたりしたり、
そう、それはアナログの良さ
です、ね、そうですね、サイコロ振ったりとかを
手触りとかね、
そうそう、したいって人もまあある一定数いて、まあ、そういう人の意見とかもあったり、いやもうこのゲームこんな処理多いんだったらデジタルにしろやっていう意見もまああったりね。
まあそうですね、だからマンション・オブ・マットネスなんかはうまくあのマスターの処理をすごく複雑なやつはもう全部投げっぱなしでコンピューターが全部やってくれるので、準備の手間も省けますし、あれはうまく融合しているなっていう気がします ね、
はいはい、
だからね、あれをわざわざ手作業でやりたいかと言われると、僕はちょっとそこはアナログの良さとはいえさすがにしんどいかなっていう気はします。ただコマを動かすのは全然それは、うん、残しとかないといけない部分だと思うんですけど、
もともとのあのゲームが本当にストーリー性とかもあったから、ええ、そういうのでデジタルゲームとの親和性が高かったっていうのがやっぱありますね。
あの辺はやっぱりいるかなっていう気がしますね。
うんうん、まあ、ね、僕も個人的にちょっとだけ期待してるのは、まあ、エルドリッチホラーっていうね、はい、あのまあ同じく協力ゲームのクトゥルフテーマのやつなんですけど、ええ、あれはストーリー性の方がちょっと薄いんで、
はい、
まあ、アプリじゃなくてアプリになるかどうかは微妙かもなんですけど、でもあれもあれで、まあ、結構処理が多いので、あれもなんかアプリとかになってこう、ね、
嬉しいな
って、そうそう、ここにあのなんかね、そのなんかどっかのアマゾンの奥地に このプレイヤーが生かしたら、このそのプレイヤーがどういう目に遭うかはそのアプリの方で全部、ね、見せてくれるとかにしてくれたら、まあ、なんか楽なのになとか、
そういう融合の仕方なら全然楽しいんですけど、
ね、そうですよね、目の前にありつつまたなんかこう、ね、アプリの方でもなんかありつつ、だからアンロックとかってすごい綺麗ですよね、あれ
うまくなってますね、
うん、なんかヒント欲しいって時にはアンロックさんあのどうか教えてくださいっていう。
でカードに書かれたその装置と呼ばれるものを起動するときにはちゃんとアンロック側のアプリで装置ボタンを押してカードの番号を入れると、その図柄が出てきて、実際にポチポチっとこうタッチセンサーで操作して、でそれが解けたかどうかっていう謎解きもできるようになっているので、あれはよくできてるなっていう、まあすごい今世界中で人気ですけど、もう今年に入って日本語版の第2弾が出たんですけど、もうすでに第3弾が海外の方では発表されてて、
すごい、
まあ、多分まあ日本でもまた第3弾出るでしょうけど、うんうん、
はいはい、
うちでも結構アンロックはやりたいって方多いですね。
僕もやりたいですよ。あの前にだから2を多分やらせてもらったんですけど、はい、こんなに面白いんだったら1の方もちょっとやってみたいなと思って、
ね、全然一人でも遊べますんで、
うんうん、
黙々とできるから、あれはいい
あのでも間違い探しかっていうレベルの、あの薄く映り込んだあの数字の
あれはよく
あります。あれね、
アンロックはよくあります。
あれはね、目悪い人大丈夫かなと思
うけど、だから僕はもうとりあえず詰まったら絵を探すってい
う、はいはいはいはい、
どっかなんか書いてあるのみたいな、そんな、なんかなっちゃいますけど、
ね、そうですね、はい、まあ、いいゲーム。だからまあデジタルとアナログの融合はつかず離れず、なんかくっついたり離れたりしながらずっと、なんかだから今くっついてる例としてはアンロックとかが最近出てきてて、
ああ、そうですね、
面白いねっていう。
なんかのゲームやと確かそのコマを認識してどこなんか戦うやつかなんかなかったでしたっけ、うん、ちょっと忘れちゃいました、
ね、ね、
ちょっと前に出てたゲームで、
まあでもカード認識するやつっていうともう今出てますね、ま
あ、いろいろありますし、ね、
そうそう、まあ、コマの認識もあってもおかしくないかもですけど、まあ、
カードでやるのもなかなかあのアナログのなんか手触りとかちょっと残しつつっていう、うん、トレーディングカード要素でね、実際持ってた方がやっぱり、
はいはいはい、
あの物欲満たすというか、
そうです
ね、データだけやとやっぱり、まあ、それはそれで溜まってくるの楽しいでしょうけど、うんうん、
だからもうカードの中にいくらかのデータを仕込めるようになってるから、今それでなんかね、なんやったらあのゲーム機の中でカード作って出すとかいう機能もあるん で、
う
ん、
ですね、
あれ聞いた時にマジかと思いましたけど、だから中にあの白いカード、
はい、
なんかブランクになってるやつがいっぱいあって、それを中で作って出してくるってあのカンコレの、ね、ゲーム機がそうやったらしいですけど、だからあのカンコレ の筐体の中にはあのカンコレのカードが入ってるわけではなく、その成果次第でそう中で作っているっていうのを聞きました、
ね、すごいですね、
はい、へえと思ってすげえなー、だからちょっと時間かかるみたいなのを見た気がしますね。
うん、
大 人気でしたからね、あれも出た当初はすごい。だからそれこそロード・オブ・マーミリオンとかいうスクエニックスかが出してるあのカードを滑らせてやる、はい、なんか結構なんだろう、まあ多分1対1のなんていうの、タワーディフェンスじゃないけどなんかこう戦わせてやるやつっていうのもあるし、なんかでも多分それをちょっとローカライズっていうかちょっとアレンジなんかそれっぽくした、なんか最近サーヴァント・オブ・スローンズっていうソーシャルゲームがまた出てて、それもなんかユニットを召喚したらこうわーってなんかちっちゃいやつがわーってわらわらって出てきて、あの相手の砦の方に突撃していくみたいなのが出てまして。
カードを使うんですか？
それはでもソシャゲで、あのカードはあのガチャ引いて人を取っていくやつ。
あ、もう完全にデジタルゲーム、
全部デジタルです。はい、ですけど、まあでもあのカードっていう概念は使ってやってるから、ちょっとアナログゲーっぽいっちゃっぽいんですけど、でも便利なところは全部デジタル処理でっていう。
まあ今後も出てくるでしょうね。
出てくるんでしょうね。
細かい処理はデジタルでやって、うん、でかつアナログの手触りとかは残すみたいなね。うんうんうん、まあ、去年出たあのビースト・オブ・バランスとかも僕、
あ、
まあ、楽しみに待ってるんですけど、まだ来ないんですよ。
あ、
はいはい、元々の予定では10月11月っていう話だったんですけど、ちょっとあの中に電子機器仕込んでるので、うん、海外から日本に持ち込む時のその、うん、電波とか出しちゃうから、
はいはいはい、
通信するんでね、通信する無線機器になるとその認証通らないといけないんですよ、はいはいはいはい、日本 の認証合致しないと通れないって、はいはいはいはい、海外では OK でもここではダメみたいな、
はいはいは
い、いろいろ、ほんで特に日本うるさいんで、はい、それの認証試験がなかなか通らないみたいな話で、
はい、
まだちょっと入ってこないっていうのです
ごい話ですね。
だいぶ時間かかってるみたいですね。
船便じゃないとみたいな、うん多分あれ飛行機の関係ですね。
それで行くと、じゃあ輸入して使ってるビースト・オブ・バランスはどうなんだっていう話になるんですけど、
うん、
ちょっとそこが僕不思議なんですけど、ね、それは
船便とかじゃないですか、
ありなのかっていう。
え、飛行機に乗せれないからって話ですか？
ああ、可能。いや、それだけやったら船便にすればいいっていう話になりません？
でもやっぱそれで送料が変わるからなのかな、わかんないですけど、いや僕もわかんないですよ、うん、適当に言ってますけど、ただ多分電子機器どうのこうのっておそらく飛行機の関係なのかなと、
乗せるだけの話ですかね。それだけのためにこんなかけるのかな、うん、時間
なのかなと思って、やっぱなんか電子機器使わないでって言われるじゃないですか飛行機って、
まあまあまあまあ、
基本そうですけど、もう船はもう船乗ったことあんまりないからあれやけど、あんま言われるイメージないから、
あれはすごいね、積み木じゃないですけどバランスゲームで乗せていくんですけど、うんうん、スマートフォンとか、はいはい、まあ、タッチ iPad とかにその、ね、触れることで今持とうとしているそのブロック状のものが、
はいはいはい、
まあ、動物の形をしたもので画面の中で動いたりとかして置いていってね、その乗せ方によっていろんな変化が画面の中で起きて、
うんうんうん、
連動しているっていうのが、ね、なかなか面白い仕組みではあるんですけど、
ね、象が急にすごい勢いで回転し始める、
まあ、進化したりとか、ね、そんなシーンあったかな、
うん、まあ、僕の言ってるのは動物タワーバトルの話ですね。あのアプリでそういうのがありました、ソーシャルゲームとかね。はい、コメントをいくつかいただいておりますね。サバエカゲトラさんですね、投げられた、はい、投げました、忘れ物バザーゲーム楽しみにしてます。はい、で、直樹&渚さん、はい、大阪です、あ、特定されちゃいそう、あわわ、大丈夫です、特定する気はないです。
ロミネさんが、はい、ドミニオンとか、楽ですけど、
まあ、あ、そうですね、アプリの方がね、
まあ、ドミニオンはあの別にデジタルとアナログの融合というか、ただ単にボードゲームをデジタル化しましたっていうだけの話なので、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、それは楽でしょうねっていう感じですね、う
んうん、あ、でも僕はだからもうちょっと一瞬本気で考えるぐらいデジタルゲームの勉強しようかなと思ったぐらいなんですよ。ゲーム作り始めた頃じゃないな、もう最近の話ですね。
ほうほう、
もうなんかアナログゲームを作る上でデジタルゲームの知識は必須になるんじゃないかと思って、
まあアナログのゲームデザイナーでもともとデジタル関係やってた人って多いですよね。
あ、まあ逆の人は結構いると思うんですけど、ね、僕なんかはやっぱアナログからのデジタルっていう考えなんですけど、
はい、
結局のところ最終的にデジタル全部デジタルゲームにならないかなっていうのが危惧してるというよりか予想してるって感じで、それこそあのさっきちらっと言ってたその手触りとか、
はい、
で僕の中では少数のイメージなんですよ、意見として。だから結局だからあれです、本が電子書籍になるようなもので、まあ、本がなくなってはいないですけど、はい、でもメインストリームはどんどん電子書籍に移ってきてる感覚っていうのは、
あ、でもアナログゲームの良さがあるからそれはなくならない気がします。
なくなりはしないかもしれないですけど、メインストリームになってしまうと それで何かしか生活とかできたらいいなとか考え始めるんやったらやっぱ知っとかないといけない
っていうか、知っとくのはそうです
ね、そうですねっていうのを考えて、それこそあのね、なんか勇者のくせに生意気だっていうゲームがありますけど、
はい、
なんかダンジョン作って勇者が来たやつ殺すやつなんですけど、あれが VR が出てたんですね、はい、あれで VR っていうのでみんな首をかしげると思うんですけど、それがどうも VR をつけてやるとなんか目の前にボードゲームがあるみたいな感じで、でそこでこう横に魔王の娘がいる状況で勇者のくせに生意気だをプレイする的 なんかゲームだと聞いてまして、もう僕実際にやってないんであれですけど、もうそれを聞いた時にそれは普通にアナログゲームでできてしまうよなと思ったんで、その他のアナログゲームもそのすごい臨場感で、実際にアナログゲームをデジタル化するのではなく、アナログゲームをする自分の体験をデジタル化するというかっていうのができ始めてしまったのかっていうのはちょっとだけショックだったんですけど、だからっていうので、まあ、そういうのがどんどん増えていくと、なんかもう VR の世界で、
まあ、言ってみればバーチャルの世界で4人ぐらいオンラインで集まってその加担をするとかいう形ですよ ね。
VR 加担とかなんかあるらしいですし、
ね、まあ、実際に目の前にあたかも加担のボールがある感じになって、うんね、ただ触覚とかは、
まあね、それはまだ
ないですから、ね、サイコロを振るっていうのはボタンで押したら振ってしまうとか、う、ね、やっぱりその辺は味気なさっていうのも、うん、
感じるかもですけどね。まあ実際にでもやってみたらこっちの方が楽でいいじゃんっていう
声も
あ
るんですよね。なんかもしれないですね。
だからまあそういうのも見越してやっぱちょっといろいろ勉強しないといけないのかなとか悩んだりはしますね。今日
どこまで自由にできるかですよね。うん、例えば褒められた行為じゃないですけど、カードをこうね、ちょっと曲げてみたりとかパタッとしたりとかこうやってる時にこう動かす手癖みたいなことも大事、うん、VR で再現できるってなると、
はいはい、
まあ、宮さんが危惧しているようなことはあるかもしれないですけど、
あ、
まあ、やっぱりデジタルの世界の中でもできることできないことっていうのがはっきり分かれているじゃないですか。
まあ今のところそうですね、
はい、あらゆる方向を見れたりはしても鼻ほじれないわけじゃないですかその辺の自由度がまだない時点ではまだちょっとやっぱアナログの方が面白いかなっていう気はしますけど、
ね、そうですね、まあそういう意見、
まあ、鼻ほじてるわけじゃないです
か、わかりますよ、わかりますよ、はいはいはい、はい、そうね、
まあ、言ってる間に赤字になって
きます。はい、ということでなんか真面目な話をちょっとしてたのかもしれないですね。はい、
じゃあ宣伝なんかありますか。
そうですね、宣伝は私なんか言わないといけないことはちょいちょいありますね。明日ですね、金曜日、
はい、
19時から、京橋にある大京クラブさんで、
はい、
ボードゲーム、京橋でボードゲームやろう会が19時から一応23時、
はい、
まあ、夜の11時までを予定しています。
なるほど、
定員は特に設けてませんので、まあ、自由に来ていただいて構いません、
はい、
ただあんまり来すぎると宮野がパンクします
もう一人ですもんね。
そうですね、僕が基本一人で回してるので、まあ、ゲームをしに行きたいという人はぜひお越しください。でその次の日の土曜日が、モブゲーム会、
はい、
東成区民センターにて13時から開催です。
は
あ
は
あ、金曜土曜と僕の主催のゲーム会が
忙しいです
ね。忙しいですね。そして今日木曜ゲーム会でしたねって
ちょっと休まれた方がいいじゃないですか、ね、
でも今回モブゲーム会は1回だけですね、今月は、はい、また来月になる予定です。はい、西郷さんは、
うちは今週のご意図はございませんと。
はい、ないとき、はい、
隔週なので来週ですね、
うん、来週ですね、
はい、あとは21日水曜日ですかね、水曜ごいたでしょう。
ああ、はいはいはい。
で25日 の浦真子さん主催のダイスで遊ぼうっていうのはダイスゲームですね、うん、ダイスを使ったゲーム会っていうのはもう満席になってしまってますので、
はい
はい、特に募集はしておりませんが25日にありますよと。
満席って何人ぐらい来ちゃうんですか。
いや募集人数がだから8人です
ね。ああ、はいはいはい、
それで埋まってます
というか。なるほど、
ちょっと浦真子さんがそれ以上増えると手が回らない
んで。ああ、まあそうですよね、はい、はいはいはい、
まあ、そんな感じですね。
はい、
あと箱女会ですね、ロメさんありがとうございます、
うん、
あれ何でしたっけ、2月14日バレンタインですね、来週です、
うんうん、はい、あ、はいはいはい、
箱女からのバレンタインということで。
なるほど、
はい、
箱女ちゃん、
シャッツィの店主キャロルさんがなんと、
はい、
ゲームマスターとなって箱女を回してくださるということで、
はいはいはい、
はい、一応なんか頑張って2択回せるかなみたいなこと言ってたんで、
うんうんうん、
できればご参加いただけると、なかなか箱女って遊べる機会がないんで、
そうですね、
よかったらということで、まだまだ全然募集中なんで、
二択箱音のするってことですか。
なんかここのテーブルを挟んで、キャラさんがあっち向いてこっち向いてみたいな
二面打ち、
はい、
すげえな。
だそうです。あ、もう時間がちょっとしかないですね。
はい、ということで、サバイカグダさん、 VR だとマラケシュとか少し味気ないですね。まあね、駒の手触り
そこ拾って残り10秒です。
はい、こちら木曜ゲーム会アフタートークはポッドキャストでも配信中です。そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。
はい、
では皆さん良い夢を見てください。
おやすみなさい。